ようございます。まもなく新年度です。だいぶコロナ感染も落ち着いてきましたけれども、まあなかなかでもどのタイミングで、もっとですね、以前に戻っていけるのかなかなか判断の難しいところです。まあいろいろな仕事をされている方もいますので、まあ教会としての対応はもう少し皆さんの祈り考えの中で変えていきたいと思いますけれども、今日もまだ少しマスクをしてお話をさせていただきます。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝もこのように私たちが共に集まって礼拝できる恵みを心から感謝いたします。さまざまな事情でこの場に集えない方も何人かおられますが、どうぞその場にあってあなたを覚えることができますように。特に、コロナ感染以来、来れなくなっている療養されている施設におられる方々、梅田姉妹や前田姉妹、前川姉妹、また上田姉妹といった方々を特に覚えてくださいますように、また共に集ってあなたを礼拝できる時が来ることを私たちは待ち望んでいます。どうぞ今朝も神様の御言葉を共に聞き、あなたが私たちに願っておられることを知ることができますように、どうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はナルドの行為を主イエス様に捧げた女性についてお話をしました。イエス様は福音、つまり十字架と復活のメッセージが述べ伝えられるところはどこででも、この人類の歴史がある限りずっと覚えられ記念されると、そのようにこの女性の捧げ物を評価されました。それはイエス様が間もなく十字架にかかられるそのための備えとなったのだとイエス様は言われます。それはイエス様が十字架にかかられる直前まで誰が一番偉いかと言い争っていた弟子たちとは全く対照的でした。弟子たちにとっては大切なのは自分たちの名前が残ること、誰が一番偉いかということでしたけれども、この女性はそんなことは何も期待していなかった、考えてもいなかった。ただひたすらイエス様を見つめて見上げてイエス様のために最善をしたい、そのような思いでこの行為を捧げました。結果としてこの女性は、名前は残りませんけれども、この女性のした麗しい、奉仕はおそらく、イエス様が再びその来られるその時まで世界中で覚えられることとなったわけです。さてイエス様の十字架が近づいています。エルサレムの町は杉越の祭りを祝う人々であふれかえっていました。杉越の祭りでは傷のない子羊がほふられますけれども、間もなくイエス様ご自身が神の子羊としてほふられ血を流されようとしています。祭司長と律法学者たち、ユダヤ人の指導者たちは神殿をめぐる権限をめぐってイエス様と激しく対立し、そしてイエス様を何とかして騙して捕らえ殺すための良い方法を探していました。聖書はちょうどそのところにイスカリオテのユダが裏切ったと書かれているわけです。最後の晩餐を終えたイエス様と弟子たちはオリーブ山にあるゲッセマネで共に祈るためにゲッセマネへと向かいます。そこで祈っていたイエス様は裏切ったユダに先導された祭司長律法学者たちから差し向けられた人々によって捕らえられてしまうわけです。人々は大祭司のところにイエス様を連れて行って取り調べを始めます。で弟子たちのほとんどが逃げてしまっても、ペテロは遠くからイエス様の後について行って大祭司の家の庭、中庭まで入っていきます。なんとか大祭司の家の庭まで入っていったペテロの行動には たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと、まあ、一斉よく言った、まあ、そんなプライドがあったのかもしれません。と同時にですね、やはり遠くからついていくというもうこの行動にイエス様と距離を置いてなるべく関係がないように見られようとしている、そんなペテロの恐れはすでにここに見えています。つまりこの遠くからついていったという行動はこの後ペテロが3度イエス様を知らないというもうその伏線のようになっていると思うんですね。この後ちょっと写真を出していただけますでしょうか。はい、まあ、この時代の お金持ちの家というのは必ず真ん中に図があったらちょっと出したかったんですけども、真ん中に庭があってそれを取り囲むようにして、まあ、建物が建っていました。まあ、そういうわけでその中庭までは誰でも入っていくことができたんですね。はい、ちょっと今写真を出していただきましたけれども、はいはい、こちらが大祭司の別宅の跡と言われているところに教会が今は建っています。まあ、鶏が鳴く教会、まあ、啓明教会というふうに呼ばれていますけれども、見れば分かりますようにエルサレムの中心部からは少し離れて1キロぐらい離れているところに教会が建てられています。はい、じゃあその後の写真ですね。はい、はい、まあ、これはペテロが裏切った時の像と言われています。まあ、兵士たちとそして、まあ、上の方に確か鶏がいますよね。はい、で下の方にはペテロが、います。はい、じゃあ次の写真ですけれども、はい、はい、まあ、そしてこのところには、まあ、この上に建てられた教会はかなり後に建てたものですが、この石畳はローマ時代イエス様の時代のものだと言われています。はい、まあ、そんなものも残っているわけですね。はい、次ですけれども、はい、でイエス様が捕らえられて一晩閉じ込められたのではないかと言われている、まあ、場所も残っています。おそらくイエス様がそうやって牢獄のようなところに一晩閉じ込められていたのではないかということです。はい、次ですけれども、はい、まあ、それがまあそういう、牢獄の跡ですね。ちょっと地下になったところにそういうものがあります。はい、ありがとうございました。はい、この大祭司の別宅にイエス様が連れて行かれた、まあ、それは、祭りでにぎわっている町を避けたのかもしれません。まあ、しかしこのイエス様に対する取り調べはどうも正式な裁判というよりは何とかしてイエス様を殺してしまいたいユダヤ人の指導者たちが議員たちをもう緊急に呼び集めて行った臨時の会合だったようです。およそ裁判とは言えないようなものです。ユダヤ人の指導者であっても人を捕まえてもですね、死刑にする権限は実はなくてローマ総督に言わなければなりませんでした。ですからここでしていたのはローマ総督へ訴えるための証拠を集めるための今で言えば予備審問、今で言えばですね、検察官がやっているようなことですね。裁判というよりはそういうものだったようです。まあ、ですからもう結果が初めから分かっている、もうこの人を死刑にすることは決まっている、でも証拠が見つからない、どうしたものかという、まさに、まあ、でっち上げといいますか、もうやらせのような裁判だったということは明らかです。このエルサレムの都はですね、3月の終わり頃ですけれども、まあ、日本よりは暖かい地域にありますけれども、標高が800メートルぐらいありますので、おそらくまだまだ寒い、特に夜になると寒かった、そこで火が焚かれていたようです。まあ、さっきも言いましたけれども、裕福な人の家には中庭があるので、そこまでは誰でも入ることができました。そして家で働いている人たちがまだ出入りしている、その中にペテロはうまく紛れ込んだつもりでした。14章の、すいません、ちょっと聖書ですね、14章の、 53節54節を少しお読みいたします。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。そしてそこから今度は場面が切り替わります。55節です。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかったと書いています。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのであるとも書かれています。さっき言いましたようにもうこれは裁判と言えないような取り調べです。もうイエス様を死刑にすることは決まっていました。しかし何とかしてその理由を探さなければいけない。そのためには偽証ですね、嘘の証言でもよかったというんです。その一方で、祭司長たちがめちゃくちゃにしていたかというと彼らなりのルールがあったんですね。つまり罪に定めるには2人以上の証人が一致しないといけないという、まあ、これは律法の原則ですけれどもそれは守ろうとしていたようです。イエス様を死刑にするために不正な証拠、嘘の証拠を集めようとしている一方でいやいやでも自分たちは神の律法を正しく守っているということにしたい、まあ、そんな祭司長たちユダヤ人の指導者たちの、まあ、なんとも偽善的といいますか屈折した考えがここに現れているように思います。それに対してイエス様はまっすぐこの場に立って何の弁解もされない、もう本当にそのイエス様の姿と対照的です。結局どうやっても証言が見つからない中で何人かが立ち上がって言いました。58節です。私は人の手で作られたこの神殿を壊し人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うの私は聞きました。これはヨハネの福音書の2章19節に書いているイエス様の言葉なんですけれども、そこでイエス様は本来の目的を失ってしまった神殿は間もなく破壊されてしまう、それに代わって十字架で死に3日後によみがえられたイエス様こそが生ける宮として、そして私たちはそのイエス様を通して神様と出会い神様に祈り礼拝を捧げるようになる、そのことをイエス様は言われているわけです。まあ、しかしユダヤ人の指導者たちはこのイエス様の発言は神殿の権威に対する危険な挑戦と受け取ったようです。しかし皮肉にもこの証言者たちはイエス様の十字架と復活にふさわしい言葉を語っているわけです。人の手で作られた神殿は間もなく破壊されてしまう、しかし人の手で作られたのではない別の神殿、つまり復活されたイエス様こそが信仰の中心となる、まあ、彼らは全く正しいことを言っています。この後もそうなんですがイエス様に敵対する人たちが皮肉にも真実を語っているという場面がこの十字架の場面では次々と出てくるわけです。この時も嘘の証言、でっち上げの証言をしたつもりでしたけれども彼らは本当に正しいことを実は言っていたということに気づかされるわけです。しかしこのような証言でイエス様を死刑に定めることはできないわけです。業を煮やした大祭司はイエス様に直接問いただします。61節ですね。お前は褒むべき方の子キリストなのか、これまでどんな嘘の証言、不利な証言をされても弁解をせず黙っておられたイエス様なんですが、この大祭司の質問に対してははっきりとお答えになりました。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。お前は褒むべき方の子キリストなのか、まあちょっと文脈からこういう怖い言い方に訳してありますけれども、でもこれはあなたは 褒むべき方の子キリストなのですかと、まあそういうふうにも訳せるわけですね。つまり、彼大祭司もまた正しいことを語っているわけです。もちろん大祭司は信仰からこのようなことを言っているわけではありません。しかし大祭司はイエス様が何者であるかについて正しいことを言いました。ですからイエス様もそれを受け止めて、私がそれですとはっきりお答えになりました。お前は褒むべき方の子キリストなのかと言われたことに対して、イエス様は私がそれですとはっきり言われました。この私がそれですという言葉はヨハネの福音書には何度も登場します。私は何々ですという言葉と同じです。つまり私はある、誠の神様のお名前がここに隠されているんですね。聖書はイエス様が誠の神ご自身であるということを、まあ、そうやってさりげなくここに証言しています。さらにイエス様はご自分の人の子としての栄光と権威を主張されました。これを聞いた大祭司は自分の衣を引き裂いて言いました。なぜこれ以上証人が必要か、あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。確かにイエス様を信じない、イエス様の権威を認めようとしないユダヤ人の指導者たちにとっては、イエス様は自分が神と同じであると証言したわけですから、神を冒涜することになります。集まっていたユダヤ人たちは全会一致で、この男は死刑に値する、イエス様を死刑に定めてしまいました。そしてその後人々はイエス様に唾をかけ、殴り、平手で打ち、侮辱の限りを尽くしたわけです。さてここで再び場面は切り替わって54節に戻っています。前もお話ししましたが、マルコの福音書ではよくある書き方です。で本当にこれは今映画でも使われているようなですね、本当にそういう書き方だなといつも思っています。突然何か違う場面が切り替わってまた戻ってくる、そうやってこの裁判を受けているイエス様の姿と、そしてその下の庭でですね、人々とやり取りをしているペテロの姿が対照的に浮かび上がってくるわけです。この時ペテロは下の中庭にいて、下役たちと一緒に座って火に当たっていました。ですからこれは同じ時間です。イエス様が今まさに不当な取り調べを受けているその時の出来事です。そこへ大祭司の召使いの女の一人がやってきたというんですね。普段なら全く気にかけないような一人の女性、まあ、どうもまだ若い少女のような年頃である可能性もあります。その人がペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見ました、見つめました。マルコの福音書はペテロの証言を元に書かれたと、まあ、考えられているんですけれども、確かにこのペテロの裏切りの場面をですね、ヨハネ、ルカ、マタイと比べてみると、マルコの福音書が一番具体的で臨場感があるのがわかると思います。この女性はペテロをじっと見つめると話しかけてきました。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね、もう確信を持って、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねと言葉をかけてきたんですね。不意をつかれたペテロは驚き慌てました。68節からの言葉にはペテロの慌てた様子が伝わってきます。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは思わずそれを否定して言いました。何を言っているのかわからない、理解できない。召使いの女性の指摘を否定することで精一杯になっているペテロの様子は、滑稽でさえあります。普段なら恐れる必要のない若い女性の召使いの一言にペテロは震え上がってしまったんです。もうやり過ごせばいいところなんですね。いましたね、いや知りませんよで終わるところをですね、もう何を言ってるのかわからない、理解できない、もう非常にもう焦っている様子が伝わってきます。ペテロはその場を離れて前庭の方へ出て行きました。 もうなんとかその場から立ち去ろうとして門の方へ行ったということです。あるいは明るい日で顔が照らされるのをもう避けようとしたのかもしれません。するとそこで鶏が鳴きました。イエス様の言われた通りです。しかし慌てふためいていたペテロにはおそらく1回目の鶏の鳴き声はもう耳に入っていなかったと思います。しかしこの召使いの女性はなぜかしつこく追及するんですね。この女性がどこでペテロを見かけたのかは分かりませんけれども、イエス様と一緒にいたペテロの顔をはっきりと覚えていたようです。前も何回も言っていますが、私はなかなか顔を、覚えるのが苦手で、久々に会っていない人を多分街で見かけても本当にその人かっていう確信をなかなか持てない方なんですけれども、まあ、なぜか妻はもう一回見たらもう顔を覚えれるっていうんですね。だからこの女性もおそらく本当にもう顔を覚えたんでしょうね。どっかでペテロを見ていた。でも間違いない、あなたはあのナザレ人イエスと一緒にいましたというわけですね。そしてなんとその場に立っていた人たちに向かって言い始めました。この人はあの人たちの仲間です。ペテロは再び否定しました。二度目の否定の言葉は書かれていないんですけれども、おそらく一回目以上に必死で否定をしたと思うんですね。この召使いの女性に対して、あなたは何を言ってるんだ、何を根拠にそんないい加減なことを言ってるんだ、もうこれ以上いい加減なことを言うならっていうぐらいの勢いで何か言ったのかもしれません。しかししばらくすると今度はそばに立っていた人たちが言い出しました。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。召使いの女性だけでなく、ついにペテロの周りにいた人たちまで騒ぎ出しました。ナザレ人イエス、ガリラヤ人、まあ、こういった言い方にはユダヤ特にエルサレムにいる人々のガリラヤの人たちへの偏見や差別が見え隠れしています。どうしてペテロがガリラヤの人だと分かったのか、まあ、マタイの福音書によればガリラヤなまりがあったと書かれています。まあ私たちから見たらどうなんでしょうかね。東北の方の人だったらですね、喋れば喋るほどもう分かってしまうわけですね。ペテロが弁解して、いやそんなこと知らない、ひょっとしたらそんなこと知らねえべみたいに聞こえたのかもしれないですよね。もう顔が知られている、そしてガリラヤなまりもバレてしまった。もうペテロはどんどん追い詰められていったわけです。まあ、ちなみにヨハネの福音書によると、ゲッセマネの園でイエス様を捕らえた人たちがこの場にもまだいたようです。ですからもう顔を覚えられていることはもう間違いない、もう逃げも隠れもできないようになってしまったわけです。そんな風に追い詰められたペテロは何と言ったのでしょうか。嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。このペテロの言葉を理解するには、もう一つの訳ですね、聖書教会共同訳が参考になると思います。そちらではこうなっています。しかしペトロですね、ペトロになってるんですね。ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。まあ、この呪いがどこに向いているのかということですね。もし自分が嘘を言っているなら自分が呪われてもいいよと理解することもできますし、聖書教会共同訳の方ではですね、自らイエス様を呪ってみせたというふうにも理解できます。もし俺が嘘を言ってるんだったら神から呪われてもいいよと言った可能性もありますし、いやいやいや俺はもうあんな男は知らない、あんな男は呪ってみせると言ったのかもしれないわけですね。さらに誓った、そんな人は知らないと誓った、神かけてそんな人は知らないと誓ったわけです。 最初イエス様と自分の関係を疑われた時は何とかごまかしてその場を立ち去ろうとしていたようです。しかし3度目に確かにあなたはあの人の仲間だ、ガリラヤ人だからと問い詰められた時、今度はペテロは正真正銘イエス様ご自身を否定したということです。呪いの言葉を叫んで、そして神の前に誓ってまで、私はあの人を知らない、私とは全く関係がないと人々の前で宣言してしまったというんですね。そこで鶏がもう一度鳴きました。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、そこでペテロは我に返ったんですね。ここまでペテロはおそらく自分でも何が何だかわからないような状態になっていたのではないでしょうか。ここでペテロはイエス様が言われた言葉、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います、その言葉がペテロの頭の中、記憶の中によみがえってきました。イエス様がゲッセマネの園で逮捕されてから、仲間の弟子のほとんどはイエス様を見捨てて逃げてしまいました。しかしペテロは、他の人がつまずいても私はつまずかない、たとえ死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して言わないと言い放った。まあ、そのこともあったのか、こっそりとイエス様の後を追って大祭司の家の中庭にまでやってきました。しかし先ほどお話ししたように、遠くからイエスの後をついて、まあ、このペテロの行動はすでにもう恐れに支配されている様子がわかるわけです。イエス様のように捕まればおそらく私も殺されてしまうだろう、そんな恐れがペテロにあったのでしょう。それでもイエス様から離れたくない、精一杯の思いで大祭司の家の中庭までやってきました。しかしイエス様が大祭司の家で嘘の裁判を受けている間も、ペテロは中庭で焚かれた火に当たるだけです。その場を動くことができません。怖くてたまらない気持ちを持ちながらもイエス様のことが気になるペテロです。そんなペテロは普段の彼なら恐れるはずもないような若い召使いの女性の一言に震え上がってしまいました。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。思わず動揺し取り乱して、何を言っているのかわからない、理解できないとイエス様と自分の関係を否定した後は、もうペテロは自分ではどうにもならないようになっていった。そしてついにはイエス様と自分の関係を呪いをかけて否定し、神様の前にそんな人は知らないと誓ってしまったわけです。二度目の鶏の声を聞いて我に返ったペテロはイエス様の言葉を思い起こして泣き崩れてしまった、泣き崩れたと書かれています。他の福音書によれば外へ出て行って激しく泣いたということです。それ以降はイエス様のピラトの前での裁判、そして十字架の場面でペテロが出てくることはありません。ペテロが再び登場するのはイエス様がよみがえられた朝のことです。私たちはこの場面からもう毎年読んでいますけれども、いろんなことを考えさせられます。イエス様がゲッセマネの園で逮捕された時、まあ、今日は読みませんでしたが、ペテロは剣を振るって抵抗しました。勇敢で大胆なペテロがまだいたんですね。しかし彼がイエス様を裏切った、敗北したきっかけは、小さな召使いの女性の一言によって彼は惨めにも敗北してしまったんです。私たちははっきりとした敵と戦っている時は案外頑張るのかも知れないなと思います。でもふと何気ない出来事、日常の出来事によって私たちは惨めにも敗北してしまうことがないでしょうか。なんか最近はどうも私も自分でも言うのもおかしいけど、すごい信仰的だな、なんか神様の方向いてるなってなんか思ってたらですね、家に帰ったらもうちょっとした家族とのトラブルでもう心がもううわーっとなってしまって、ってことは皆さんあると思うんですね。職場ですごい、いやもうなんか今信仰的に私は充実してるなと思ったら、職場で何気ないことでですね、 例えば自分がやってない失敗を人からあなたそれしましたねなんか言われたら、もうたちまち私たちは心が乱れてしまう。本当に日常生活の中で私たちがどのように神様と向き合っていくのか、まあ、そんなことも、まあ、この箇所とは直接関係がないんですけれども、兵士たちに剣を持ってですね、立ち向かったペテロだったのに、こんな小さな召使いの少女の一言に負けてしまう。本当に私たちは自分の力でサタンの誘惑と試みに勝つことができないんだなということを改めて教えられます。自分を過信してきたペテロはつまずき、大切なイエス様を裏切りました。ただ裏切るだけではなく、自分とイエス様の関係を完全に否定したんですね。ですから、まあ、私も毎年お話しするんですけれども、ペテロの裏切りは決してイスカリオテのユダの裏切りよりマシとは言えないということです。しかしペテロとユダはその後全く違う道をたどっていきます。何が2人をこんなに違うようにしたんだろうか。後悔して罪の呵責に耐えきれないで自分の命を絶ってしまったユダ。マルコの福音書はユダの最後については何も記していません。いわば無関心を貫いています。それに対してペテロは癒され回復され、初代教会の指導者として立ち、これは聖書に書いていないことですが、おそらくローマで殉教するまで主イエス様に仕え続けました。本当にそれはもう神様の憐れみと恵み以外の何物でもありません。マルコの福音書はローマで激しい迫害に遭っていたクリスチャンたちに向けて書かれたと言われます。そしてそれはちょうどペテロがローマで殉教した時と重なるわけです。ですからペテロがつまずいて裏切ったことは、これを読んだ人々にとっては他人事ではなかったわけです。信仰によって迫害を受けるとき、命の危険に遭うとき、果たして自分は信仰を守り抜くことができるんだろうか、イエス様を否定しないでイエス様への信仰を告白できるのだろうか、そんな思いで人々はそれを読んでいたはずです。マルコの福音書にはペテロが立ち直った場面は書かれていないんですね。直接ペテロが出てきたのはこの裏切った場面が最後です。それでは希望はないのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様はすでにペテロたちに希望の約束を与えてくださっていました。14章28節です。しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。イエス様はペテロたちのつまずきと裏切りを予告されたのと同時に、彼らが再び回復しガリラヤで再会できる約束を与えておられました。ルカの福音書の方ではイエス様がペテロのつまずきと裏切りを予告された後祈っておられたということが書かれています。しかし私はあなたのため、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカ22章31節に書かれています。ペテロは弱さのゆえにイエス様を否定して裏切りました。しかし泣き崩れたペテロは悔い改めへと導かれ、主イエス様の深い憐れみと愛によって立ち上がっていきました。最初に福音書を読んだのがローマの教会の信徒たちだとすれば、教会の指導者として迫害に立ち向かい殉教していたペテロ、あのペテロさんが実はイエス様を裏切ったペテロだったのだ。その事実こそが神様の恵みと憐れみ、そして許しを証しするものだったのではないでしょうか。もちろんペテロの裏切りの罪は決して軽く見られるようなものではありません。しかしそんなペテロも涙を流して悔い改めた時、彼は許され癒され、主イエス様の忠実な証人として立っていった。その身でペテロもまたイエス様の十字架の愛と許しの見本となりました。そのことを今朝改めて覚えたいと思います。お祈りしましょう。